今日恵みをいただく御言葉は詩編の23編の2節です。詩編23編2節、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。アーメン。それではお祈りいたします。ジェホバシャロームであられるイエス様、あなたを褒めたたえます。私たちに平安あれ、シャロームと呼びかけてくださり、そして私たちにその十字架の釘跡を見せてくださる主イエス様、あなたを褒めたたえます。今日も我らはあなたのその打たれた釘跡、裂かれたその肉、それによって我らにはシャロームが与えられました。そのことをしっかりと覚え尽くすこれからでありますように、今語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人をあなたがシャロームで包み、その耳を開いて、あなたの命の御言葉、それが豊かに入っていきますように。御言葉によって世界は作られました。そして御言葉によって作られたこの世界を東部よしとされました。主よ、私たちもあなたの東部が豊かに我らのうちにありますように、今日あなたの東部が一人一人の上にありますように、どうかあなたが祝福し導いてください。すべてをあなたに期待して、我らの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。この詩編の23編の中には、ジェホバ・シャロームという言葉も、その意味も含まれております。言葉としては、ジェホバ・シャロームは、ないんですけども、しかしダビデはジェホバ・シャローム、主は平安なるお方であるということを、それも彼はこれを見据えてこの詩編23編を作りました。でそれでこの2節のところに、主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの水のほとりに伴われます。主は私をそのような平安な場所、安らぎの場所に導いてくださる。緑の牧場、羊は自力でそれを見つけ出したり探し出したりすることはできません。ただ羊飼いはその場所を知っております。羊飼いはあらかじめ羊を飼うためにいろいろなところを下見しに行くんですね。旅して、そして、あ、この場所は羊たちにとって、良い牧草地帯だ、またこの場所には水がある、この場所は危険な場所ではなく安らかな場所だ、それを見つけて、でそれで羊飼いたちは羊をそこへと伴っていきます。羊たちはもう、目が近視眼ですから、もう遠くを見渡すことはできませんし、道を覚えるような頭脳もありません。私たち人間も本当に未来のことは分かりません。近視眼なんですね。ちょっとした先はこういうことが起こるだろう、そういうことは予測がつきますけれども、結局何が起こるかわからないものです。人は未来がわかりません。未来がわからないから、未来に備えていろいろの、勉強したり、またあるいは、お金を蓄えようとしたり、そういうことをするんですけども、しかしその未来に何があるか結局わからないんですね。人は結局羊に過ぎないんです。主の目から見れば。将来何が起こるか、どこが危険であり、どこが安全であるのか、どこに憩いの水があるのか、それは人には分かりません。けれども神様には分かります。人は、将来が分からない不安だから、お金をたくさん貯め込もうとしますけれども、しかし神の民であるキリスト者はイエス様を羊飼いとして導かれていく羊たちです。イエス様には皆さんの必要が何であるのか、イエス様は皆さんの将来、死を拠り所とする皆さんを、将来飢えさせたり、家を持たなくさせたり、そういうことをされるような主ではありません。イエス様は皆 皆さんの必要をすべてご存知であり、皆さんを将来憩いの水のほとりへと、また緑の牧場へと連れてっていってくださるシャロームなる主イエス様です。この詩篇の23篇のところにはジェホバシャロームという言葉はないんですけど、しかし、ね、ダビデは主はシャロームなるお方だということを、それを聖書の他の箇所から見ておりました。ジェホバシャロームという言葉が出てくるのは詩篇の6章24節です。この詩篇の6章はギデオンという詩篇に詩篇を主が召し出す場面です。ギデオンはもともとイスラエル部族の中で最も小さい部族の中の、ね、最も、ね、小さい末っ子だ、そういうふうに思っておりましたけれども、主はこのギデオンに現れて、それで、ね、勇士を大勇士を、そういうふうに言って召し出します。主が共にいてくださるならば、最も小さい最も弱い臆病なものでも大勇士になっていくことができるんです。主はギデオンに現れました。いつ現れたか、この詩篇の6章の11節見ますと、敵を恐れて逃げ隠れして、酒舟の中で小麦を打っている、そういう状況の中ででした。敵から逃げ隠れして、もう隠れて食べ物を、ね、作っていなくてはならない、そういう状況です。もし敵である、ミディアン人が来て見つけたら、ね、このギデオンが打ってる麦を奪って、ね、自分で食べてしまう、ね、ギデオンは何も残らずお腹空かせたまま、そういうわけで、ね、ギデオンは隠れながら小麦を打っているしかない状況でした。けれども主は、6章の12節で現れて、勇士を、ね、大勇士をという言葉が、ね、この大という言葉が、挟まれております。偉大な勇士を、主があなたと一緒にいる、この主から召し出された時のギデオン、ね、この時の状態、ね、ギデオンは未来が分かりません。またギデオンのお父さんも、またギデオンの周りにいる人たちも、まさかギデオンが大勇士になるとは思ってもみませんでした。しかし主の目にはもうギデオンは大勇士として映っていたんです。なぜ？主は未来が見通せるお方だからです。このギデオンという人物には、ね、主に従順する志がある、ね、まだこの時点では臆病です、ね、また疑い深いです。主に対して何度も印を要求しますけれども、主はそのギデオンの一つ一つの要求、ね、主を試してはならない、律法には書いてあるんですけども、しかしギデオンが主を試すということを、ね、許されるんですね。なぜならギデオンの弱さを主はご存知であり、ね、それと同じで主は皆さん一人一人の弱さをご存知です。皆さんがいかに律法に反するような、ね、要求をしてくるとしても、皆さんを大勇士へと育て上げるに至るまで、主は皆さんを整え助けるために導いてくださいます。もっとも皆さん、主を試し続けであってはなりません。主が、ね、もし主を試してみて、主がシャロームなお方だ、主は本当に力強いお方だ、主は誠実な忠実なお方だと分かったならば、本当に主は忠実、真実、誠実、主は良いお方だという信仰を混ぜて行動していくべきであって、決して試し続けていくということが許されるわけではありません。出エジプトした民は、ね、主から主を試してみて、本当に主が良いお方だ、ね、あのメリバの水のところでも、ね、主と争って、でも主は結局水を用意してくださった。主は、ね、もう食べ物がないじゃないか、そういうふうに主を試してもマナを降らせてくださった。もうそこまで徹底的に主の奇跡、印、主の誠実さを見ておきながら、なおイスラエルの民は主を試して、ね、もう不平ばっかり言って、もう挙句の果てにはモーセを捨ててエジプトに帰ろうと言い出して、主はそんな、ね、出エジプトの民を、ね、もうそういうふうに信じない、もう徹底的に主を試みてやめないものを、ね、もう荒野で屍として、ね、取り残していき、そして主に信頼する世代を起こして、その人たちをシャロームの地、乳と蜜の流れる土地へと連れて行きました。 死を試しっぱなし、主に言われてもなお心固くなにし続けるとするならば、それはシャロームに入ることはできませんけれども、このギデオンは確かに、ね、主を何度か試しました。でももう何度か試すうちに、本当に主は素晴らしいお方だ、主はシャロームなるお方だ、主は確かに私と共にいてくださって勝利を、ね、こんな弱い、こんな、ね、未熟な、また臆病な自分にと共にいてくださって勝利を与えてくださる主だ。この なんでギデオンがこんなにも祝福されたか、それ、ね、主から言われたことをそのまま実行する人間だったからです。ギデオンは普通常識的に考えれば、もう10万以上の敵に対してたった300人で立ち向かう、もうこれ狂気の沙汰だってね、主よそれ無理ですって言って、もう当の昔に、普通の人だったらやめてるんですけど、しかしギデオンは300人でもね、主が言われるんだったら、ね、もう行く、ね、主が言われるんだったら、ね、もう1万、ね、2万ぐらいいた人々でも、ね、臆病ならば帰れって言って帰らせる、ね、また1万の中から、ね、300人を得り分けて、そして他の人々を帰らせる、ね、主に言われたから、ね、そういう従順があるから、ギデオンはこのようにたとえ臆病でも、ね、用いられたんです。さて、ジェホバシャロームという言葉は、この詩篇の6章の24節にあります。ここではですね、まあ、日本語の聖書はアドナイ、というふうに書いてありますけれども、ユダヤ人たちは、このジェホバという言葉、ヤーウェとも、言います。ヘブライ語ではユドヘイワブヘイの4文字です。この4文字を神聖4文字、テトラグラマトンと言うんですけども、この神聖4文字、母音を入れません。そしてユダヤ人たちは、このテトラグラマトンを神聖なる文字として、発音しできないんですね。書記官が聖書を、ね、記していくときに、このユドヘバブヘのところに、ね、差し掛かると口を打ってすぐむんですね。神聖なるお方の名前をみだりに唱えてはならないと書いてあるからです。だから口をつぐんで、彼らは、ね、このユドヘバブヘをその代わりに、この日本語に書いてある通りアドナイという、ね、言葉を割り当てました。ですからこのジェホバとか、ね、ヤーウェとか、アドナイとかいろんな呼び方あるんですけども、でも同じ意味は同じ一つです。主の皆です。エホバなる主の皆、それが、ね、エホバであり、ジェホバであり、アドナイであり、ね、ヨデヘバブヘです。とにかくこれは、ね、同じ一つのことを意味し、その意味は神様です。ね、神様。でそれで、詩篇6章24節。そこでギデオンは、そこに主のために祭壇を築いて、これをアドナイ・シャロームと名付けた。これは今日までアビエルゼル人のオフラに残っている。講演の、学びの中ではジェホバシャロームと言いました。アドナイシャローム一緒です。でこのアドナイシャローム、なんでギデオンはそう言ったか。それまでギデオンは、ね、自分が話している相手が主の使いだと、ね、信じないで、分からないでずっと話していたんですけど、結局ですね、もうこれが主の使いだとしか言いようがない印、奇跡を見ました。でそれで、ギデオンはその印を見た時、初めて、あ、主よ、私は面と向かって主の使いと話して見てしまいました。もう自分は死ぬしかない。もう自分は絶望だ。そういうふうに言ったんですけど、しかし主が言われたことは、心配しなくていい。安心しなさい。23節で、シャロームしなさい。安心しなさい。恐れるな。あなたは死なない。アメン。私たちも本当に今に至るまで、主と分からずに、本当に主に対して失礼なことをしてきました。主がいつも皆さんと一緒におられます。皆さんいつも主と共におられる、主が共におられる、これは確かにキリスト者にとっては安心なことですけど、しかし逆に言えば、もし皆さんが隠れたところで、人目につかないところで悪さしたり、主を軽んじることをしてきたり、本当に主に対して失礼な態度を取り続けてきた、そして今その あの時この場面においても主が共におられたということを知るならば、もう本当にこのギデオンのように恐れて、ああもう私はダメだ、もう主とずっと共に面と向かって話していたんだ、こんなにも主に対して失礼な自分、罪を犯してきた自分、この自分をもう主はじっと見つめてこられたんだ、ね、その時はもう絶望するしかないんですね。けれども主はギデオンに対してシャローム、安心しなさい、恐れるな、あなたは死なないと言われました。でそれでジェホバシャローム、ね、アドナイシャロームという名前をギデオンはこのところにつけました。ダビデは主はシャロームなるお方だ、そのことを気づいたんです。ダビデもまた、ね、主を目の前にして罪を、ね、しかも皆さんがしないような殺人の罪、他人の妻を、ね、寝取る罪、そしてその妻の旦那さんを謀殺、ね、計りごとを巡らして殺す罪、ね、そのことをして、そしてその妻を奪って、そういう罪をダビデは犯したにもかかわらず、ダビデは、ね、死なない。なぜダビデは死なずに済んだか、それダビデ自身が自分の罪を認めたからです。もう列王記の方を見ておりますと、いろんな王様が出てくるんですけども、ね、主から、ね、あなたは悪いことをした、そういうふうに指摘されてもなお罪に罪を重ねる、ね、そういう悪い王様たちのばかりが続いてますね。もうアハブも王もそうですね。それにその子供たちもそうでした。主から、ね、印奇跡が与えられて示されてもなお心固くなにして、もう相変わらず以前の生活と全く同じ生活をして悔い改めることがない、このようなものは主はやがてもう恵みの計り、それが尽きてしまう、その時その人は滅ぼされてしまいます。主の恵みの計りがあります。主の憐れみのその杯があって、その杯のに満ちるまではその人が、ね、本当にどんなに主に失礼なことをしてもなお許されて生きながらですけど、しかし計り、ね、その器には容量というものがあります。その容量を超えてしまうと、皆さんのその人生の中の与えられている恵みの時を、それを、ね、皆さんがもし悔い改めないままで浪費して使い果たしてしまうと、やがて滅びの時が皆さんに来てしまい、滅びが追いついてしまうんです、ね、聖書を見ればそうですね。出エジプトの民にしても、またサウル王のも見てもアハブ王を見ても、もう本当に主の恵み憐れみがずっと注がれている。それをその悔い改めるべき時に悔い改めもせずに、行いを改めもせずにずっといると、やがてある時、ね、それが尽きてしまうんです。人間には分かりません。主のその恵みの時、憐れみの時がどれほど定められているのか、主のその憐れみのカップ、憐れみの器がどれほどの容量であるのか、人には分かりません。だから目を覚ましているわけです。しっかりと目を覚まして、罪に陥ることなく、賢い5人の乙女たちのように、しっかりと主がいつ来ても良いように、ね、油を整えて、油の用意をしておくべきです。愚かな5人の乙女は、主がどうせこれからの時にまでに来るだろう、勝手な思い込みをして油の用意をしておきませんでした。でそれでいざという時に慌てて、結局婚礼の席に入れず嫁ぐことができなかったんですね。けれどもしっかりと、主はいつ来てもいいように、遅くなってもいいように、油の用意をしていた5人の賢い乙女たちはしっかりと婚礼の席に入り、迎え入れられました。お婿さんに迎え入れられて、そして婚礼のその扉は、その宴会場の扉は閉じられてしまいました。そこに、ね、愚かな5人の乙女が入ってきても入れてもらえませんでした。知らないと、ね、全くあなた方のことを、確かなところ私はあなた方を知りませんと言われてしまいました。天の御国は聖書に書いてある通りです。聖書にそう書いてあるからには、本当に私たちは日頃から油の用意をして整えて、そしてこの終わりの時代望んでいるべきです。ギデオンは、ね、本当にアドナイシャロムと、ね、その場所に名付けました。さらにその後も、ね、本当に不安なんですね。もう 何しろそれまで自分は末っ子で人の上に立ったことはなかった。ただ人から虐げられるばかりだった、ね、それで果たしてこんな自分に主は共にいてくださるんだろうか、果たしてこの戦い勝てるんだろうか、ね、そういうふうに恐れおのおいても主はですねしっかりとギデオンに対して、ね、恐れるならば、ね、こうしなさい、ああしなさい、ね、またギデオンが、ね、もし主があなたが共にいるんでしたら、ね、この羊の毛皮だけが湿らせて、ね、他が乾いているようにしなさい、ね、とか、ね、主はその通りにしてくださり、その逆にしてくださいといえば、ね、主はその逆を行ってくださった。でそれでこうしてこのギデオンを、ね、徐々に勇士として整えて、そしてついに戦いの時においても、ね、もしあなたが恐れるならば、ね、誰々と一緒に下っていって、そして、ね、敵の話している話の内容を聞きなさい。でそれで聞いてギデオンはもう本当に確信したんです。主が確かにこの戦いに勝利をもたらしてくださる。たとえこちら側がたった300人であっても、相手がたとえ10万以上であったとしても、この戦いは主が戦ってくださるんだ。そして主の知恵をいただいて、たった300人で行って、そして見事敵を10万以上の敵を、ね、蹴散らしたんです。主が蹴散らしたんです。ギデオンたちはただ、ね、もう、ね、ラッパーを手にして、また松明を掲げて、ね、そして時の声を上げている、ね、ただそれだけですけれども、けど主が陣営の中に行き巡って、主ご自身が敵の間で同士打ちをするようにさせて、そしてその戦い勝利しました。こうしてギデオンは、ね、大勇士になることができました。ジェホバシャローム、このジェホバシャロームなる主を、ね、ギデオンはこうして体験して信じて、そしてこのイスラエルに救いをもたらしました。皆さんは主は全てのことがおできになるお方だと信じているでしょうか。アメン。皆さんがたとえこんなに少ない人数であったとしても、この日本というこの土地をに、ね、皆さんが救いをもたらすことはおで、ね、主にはおできになるということを皆さん信じているでしょうか。主は全てがおできになるお方です、ね、このジェホバシャロームなる主を、ね、ギデオンは信じて、そうしてこの救いに至りました。でこのシャロームという言葉、ね、ユダヤ人たちは挨拶言葉として使っております。ね、このシャロームという言葉の中には本当に多くの意味が含まれております、ね、平安あれ、ね、それは非常に、ね、有名な、もうクリスチャンであるならばもう半分ぐらいの人々はシャロームは平安だ、ね、そういう意味を知ってると思うんですけども、しかし、ね、平安、平和であり、なあってください、そのような願いもあります。また、ね、栄えたものとなりますように、健康なものでありますように、勝利者でありますように、また本当に産めよ増えよ地に満ちよ、命が祝福されますように、子だくさんでありますように、そのような意味も含まれている。以前のあの、祝福の言葉の学びの中で皆さん学びました。シャローム、この中には本当にたくさんの意味が含まれておりますけども、特にこの創世記一章で、ね、主は何度もある言葉を使っております。その何度も主が創世記書で使っている言葉、ね、創世記書は創造の、ね、場面でした。主の御言葉によって光が作られ、ね、空と海が分けられ、また陸と海が分けられ、ね、主の言葉によってその一つ一つの主の創造の御手の技を主はよしと言われました、ね、よし、トーブと言います。主は、ね、この創世記の中でトーブという言葉を使われて、そして人を作られた第6日目、人を作られて、そしてさらに人がその全ての生き物を支配している、植物が実り、また、ね、動物たちが動き回り、生きて、いろんな種類の植物、いろんな種類の動物、そして人間、そのありさまを主はご覧になったとき、はなはだ良いと、ね、主は言われました。非常に良かった、ね、頭部、この頭部の中に、ね、込まれているんです。頭部の中に、ね、一つ目の意味はパーフェクト、完全だ、完璧だ、 欠けたところがない、ね、パーフェクトという意味が当文の中にあり、また2つ目、ね、ビューティフォルという意味があります。美しい、綺麗だ、ね、可愛い、美しいという意味があり、また当文の中に3つ目はシャローム、グッドという意味があります。グッド、良い。当文の中に、ね、パーフェクト、ビューティフル、グッド、ね、この3つの意味があります。そしてこの3つをバンドしてシャロームと言います。この3つを束ねてパーフェクト、ビューティフル、グッド、この3つを束ねてシャローム。ですから本当にユダヤ人たちがシャロームと挨拶を交わすときに、本当にこの東部、これが念頭にあるんですね。東部でありますように、良いものでありますように、ユダヤ人たちはシャロームと、ね、もう本当に挨拶をして使って、ですからもうこのシャロームの挨拶の中に、良いものでありますように、パーフェクト、完全でありますように、ビューティフルなものでありますように、グッドなものでありますように、その願いが込められているんですね。アメリカ人の朝の挨拶は、ね、グッドモーニングですけれども、それ日本語に直訳すれば良い朝、ちょっと意味がわからないですね。なんでアメリカ人は良い朝って言って朝挨拶するんだろうか。いやいやいや、その意味でではなく、本当に願いが込められて、ね、良い朝を過ごしますようにという願いが、ね、アメリカ人グッドモーニングという言葉に込めてるんですね。ユダヤ人たちはシャロームという、ね、本当に、ね、パーフェクトであり、ビューティフォルであり、ね、グッドであり、健やかであり、ね、産めよ、増えよ、地に満ちよの、その祝福が神様があなたにありますようにという願いを束ねてバンドして、シャロームという、ね、その言葉で挨拶をしているんです。本当にこのシャロームという言葉、これはユダヤ人にはもう身について、身に染めております。ですから、ね、パウロ書簡の中にいて、ね、パウロ書簡はギリシャ語で書かれているんですけども、でもギリシャ語のシャロームに該当する言葉はイエレーネ、ね、エイレーネとも言います。このエイレーネ、この言葉をしょっちゅう、ね、手紙の書簡の最初と最後に使っております。シャロームでありますように、平安があなた方にあるように、パウロ書簡では、ね、そういう言葉で閉じる、あるいは始まる、のが多いですね。ユダヤ人には染み付いてるんです。平安が、ね、シャロームがあなた方にあるように、挨拶の中に込められております。これ本当にキリスト者もこの平安があなた方にあるように、シャロームがあるように、エイレーネがあるように、この挨拶、ね、本当にクリスチャンたちはそういう聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わすように、ね、パウロは進めておりますけれども、このシャローム、イエス様も復活の朝、ね、あなた方に平安があるように言いました。で、冒頭でお読みしました、ヨハネの福音書の20章、19節からのところで、イエス様はシャローム、ね、エイレーネを言っております。ヨハネの20章の19節から、その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。アメン。平安があなた方にあるようにイエスは言われました。旧約においては、ね、シャローム、ね、これを突き詰めていくんですけども、でまた、ね、キリスト教でも、ね、ドイツは神学を構築していくときに、ドイツ神学のその根幹はシャローム神学だと言われております、ね、要するに平安があるように、神様のその、人に対するその、最も大きな目的はシャロームだ、ね、平安があるようにだ。けれども結局旧約聖書を突き詰めてもシャロームないんですね。人は、この旧約聖書においては壊れたシャロームしか、ね、 いただけなかったんです。祭司は年ごとに日ごとにこのシャロームを人々に宣言するんですけど、けれどももうシャロームを宣言しても宣言してもなお人は罪を犯すし、また嫌なことが起こります。ブロークンシャロームなんですけれども、しかしこのイエス・キリストのこのシャローム、これは完全なるシャロームです。でなぜイエス様はその手と脇腹を示されたからです。イエス様が十字架上で打たれたこと、ね、人の代わりになってイエス様が全部呪いを負ってくださったこと、それでイエス様が身代わりになって死んでくださって罰を身代わりに受けてくださったこと、そして蘇られたこと、これが完全なるシャロームの印です。イエス様は平安があなた方にあるように、そう言ってからイエス様はその手と脇腹を彼らに示されました。そして弟子たちはそれを見て喜びました。完全なるシャロームがイエス様を通して現れたからです。どうか皆さん、このシャローム、ね、イエス様が皆さんを緑の牧場へと連れて行って憩いの水のほとりへと導かれていく、この、ね、本当に地上におけるシャローム、皆さんの生活、皆さんの命、皆さんの子孫繁栄、これらを握っておられる主のシャロームが皆さんの上に豊かにありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。シャロームであるイエス様、あなたを褒めたたえます。平和の君である主よ、あなたを賛美いたします。主よ、あなたが今日私たちに本当にシャロームという言葉で呼んでくださり、私たちが健やかであるように、完全なものであるように、美しいものであるように、良いものであるようにと、そして命が満ち溢れ、また全ての面において安らかであり健康であり、また健やかであるように、あなたがシャロームの言葉でもって私たちを覆ってくださっていることを感謝いたします。今日も私たちはこのシャロームを見ました。あなたが確かに生きて働いておられる、それもシャロームの主が、主よどうぞこのシャロームが一人一人を覆いますように、特に今日主よ大きな人生の転換を迎えようとしている若者にあなたがシャロームを注いでくださいますように。主よまた一人一人今日の仕事においても、また人生で重要な決断をしようとしている一人一人の上に、主よあなたのシャロームが豊かに注がれて、あなたの御言葉にかなった歩み、あなたの御胸に従って、どうか一人一人が主にあるシャロームでありますように。人間はシャロームを構築できません。人がいかにシャロームの言葉で励まし、また自分自身を言い聞かせても、それでもイエス様のそのシャロームにはかなわないものです。どうかイエス様のシャローム、あの十字架で打たれた釘跡、それによって完全なるシャロームとされた平安が一人一人の上に豊かにありますように、どうか助け導いてください。
アーメン。
今日あなたがこれらのことを示してくださったことを感謝して、私たちの主シャロームなるイエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇お父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日もシャローム、この万能であり全能であり、私たちをあがない、養い、そして憐れんでくださり、私たちを慰め祝福してくださったこの御言葉を、この名前をあなたが私たちに与えてくださったことを感謝いたします。日頃主よ、このシャロームであられる方が私たちにこの真のシャロームを与えてくださるために、十字架の上でなされたその命の技に預かっているものとして、主よ私たち一人一人が、私たちの平和がどのように私たちに織りなされていたか、営まれていたかということをしっかりと覚えて、そのシャロム、その価値を本当に私たちが軽んじて歩むことがありませんように、主よあなたが私たちを祝福してください。あなたの尊いその犠牲、それが支払われて、主よそのシャロムが私たちに及ぶようになりました。あなたは十字架の上であのむごい死を御身に受けて、私たちの罪の贖いのために、主よあなたはその命を差し出してくださり、その代価として主よ私たちに得させてくださったのがこのシャロームです。この罪を犯したことによって私たちはシャロームなきこの世界を生きていました。でも主よ、私たちは 十字架の上で私たちを全うしてくださったイエス・キリストより真のシャロームをまだ再び得るものとなったことを感謝いたします。常日頃本当にこのシャロームなこの気持ちで私たちはお互いを祝福し合っております。主よ、もっともっとこのシャロームのその価値、その思いに私たちがしっかりと立って、このシャロームなるお方を広め、またこのシャロームの挨拶でお互いを支え合うことができますように、イエス様、あなたが助けてくださることを感謝いたします。シャロームなる方が私たちにあるこのすべての不安を取り除いてくださったとき、私たちは主を本当に強く惜しくもされ、また私たちも賢くもされ、私たちはこのシャロームのゆえに心の幅が広くなり、人々に対しても間口が広いものとして歩むことができます。主よ、このシャロームによる孤独孤独の恩恵を今日の御言葉に預かった一人一人にあなたが与えてください。そしてこのシャロームによってまず自分が満ち満ちたものでありますように、そしてシャロームなるお方をまだ人々に伝え、シャロームを届ける平和な一人一人となられますように、主を祝福してください。今日私たちにこの尊いシャロームを与えてくださったことを感謝して、私たちの王であり主であり、シャロームであられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。